川崎ショータイム川崎スイッチオン。
あら声が入っている。
私まだイヤホンしてないわ。どうしましょう。
あらあらあら。はい。11月25日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。さあ、日中でもね、風が吹くとわ寒いなっていうのね、冬支度の頃となってきましたが、ね、はい、武蔵小杉のね、あちらこちらでもクリスマスツリー見かける時期になりました、はい、皆さんのね、街ではいかがでしょうか。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまで、これから、そして今に迫る。だが早口噛みまくりかもしれません。皆さんのヘチャラでも最初の
から会話を
ちょっと今自分の声が聞こえなかったんでね、大変でしたね。はい、お送りするトークバラエティ、あなたの川崎ショータイム、小杉スイッチオン、お時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティは私、小杉のマドンナになりたいのですが、まあどんな人で終わっている DJ稽古こと武蔵小杉在住12年目の笹田恵子です。よろしくお願いします。そして本日アシスタント、私のお隣にいるのは今バタバタとしてね、
すごい、もうイヤホンとか結んじゃったりとかして、
そうですね、大変ですよ、はい、自分の声も聞こえない状態のマイクで、
はい、あ、やっと聞こえました、はい、今、はい、ありがとうございます、はい、
お願いします。
はい、はい、川崎生まれ川崎育ち、二条夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうこと大塚ゆうです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。サイワイクの方もこうなんかクリスマスツリーとか見ます。
サイワイクと言ったら、うん、あそこですよ、うん、ミューザとか、
はいはいはいはい、
ラゾーナとか、あの辺はサイワイクなんだけど、うん、サイワイクというのか、あとはなんか街中商店街にイルミネーションとかで始めましたね、はいはい、
そうですね、うん、曲もこうね、スーパーマーケットなんかで、ね、流れてるかもしれませんね。はい、
へー
とか言って、
あ、そうですか、はい、スタジオにも恵子さんあるじゃないですか、そこね、
あ、
スタジオのすぐ、
あ、それ聞かなかったから逆に
はい、ありましたよ、可愛いクリスマスリーがね、はい、
はい、皆様もね、もしかしたらもうご自宅にもね、そんな準備を始めてるかもしれません。さあ、毎度お伝えしていますが、現在川崎 FM では新型コロナウイルス感染拡大防止のためスタジオ内の人数制限設けております。ですのでね、プロデューサーのシチューさんは、スタジオの外で見守っててくれてますが、私から見えないわ、はい、きっといるわ、
きっといる、
はい、もう一人のパーソナリティのルルお姉さんなんですが、本日別のお座敷ですね。はい、ということで番組コーナーのゲストの方にはもうすでにスタジオにお入りいただいております。ご紹介しましょう、はい、紙芝居から広がる市民のつながり、市民紙芝居朝尾。さあ、誰もが一度は目にしたことのある紙芝居、ページが抜き差しされるたびに変わり広がっていく世界に、子供の頃夢中になっていた紙芝居の時間を楽しみにしていたという方もいるのではないでしょうか。実は紙芝居は日本独自の文化、そんな紙芝居が今世界で広がり始めています。本日のゲストは、紙芝居で市民を、そして世界をつなぐ活動をしている市民紙芝居朝を代表の吉田静香さん。とあるきっかけで紙芝居の沼にどっぷりハマったという吉田さんを、魅了してやまない紙芝居の魅力はどんなところにあるのでしょうか。おもちゃコンサルタントとしても活躍する、おもちゃと遊びの会代表の吉田幸男さんとご一緒に、その活動についてたっぷりとお話を伺います。吉田静香さん、吉田幸男さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
同じ名字ってことはご兄弟とかですか。ご夫婦でしたね。なんてね、打ち合わせの時もしてましたよ。ということで、はい、本日よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
さあ、皆様からのお便りメッセージもお待ちしております。今からでも間に合います。番組プロデューサーのしゅうさんチェックしてますよ。パソコンからスマホから、パソコンからスマホから、はい、パソコンからスマホから、はい、小杉スイッチオンのホームページ内にあるメールフォーム、または番組公式ツイッターのリプラハッシュなどにカタカナでコスギスイッチオンでお送りください。番組のフェイスブックもあるので、そちらのコメント欄でも OK です。採用された方で住所と本名が記載されている方はコスギスイッチオンの特製ステッカーをプレゼント。さあ、ここ中原区の今日のお天気もご紹介しましょう、はい、今くらいの時間がこう18度ぐらいあって気持ちのいいね、ちょっと風は強いんですけど ね、
風だけね、ちょっと冷たい、ね、
でも太陽が光が当たるとね、なんとなく秋晴れだなという感じですが、です、ね、風がとにかく強いのでね、武蔵小杉歩くスカートの方気をつけてくださいね。
あら、スカートできちゃった。あら、恵子さんもスカート、
あ、大変だわ、私タイトスカートで、ゆうゆう大変だわ、
ね、だから、はい、気をつけよう。
はい、川崎、ああ、だって川崎へ受けようとさて、ライトスタジオより生放送でお送りしております、はい、川崎に質問、あなたが主役の川崎ショータイム、小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで 一旦 CM スイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーリアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
さあ、 79.1 メガヘルツ川崎 FM 電波からお送りしております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。
小杉が風が強いというお話をしながらですね、はい、今、CM 中にね、ゲスト様ともいろんなお話をさせていただいて、ね、ラジオ初めてですかなんてね、話をさせていただきましたが、まあ、でもね、ゲストの方、お二人は、皆さんの前で話すことにも慣れていらっしゃったりね、ということでしたからね、はい、今日は安心して進めてまいりたいと思います。 あら、
あら、あら、あら、
っておっしゃってます、
はい、みんなの前で話すということの、話で言うと、ちょっと、おとといにね、私、武蔵小杉の小杉サードアベニューというところで、だって、リアルイベントを、もう2年ぶりに、こう、戻ってきたイベントを、まあ、開催、司会進行させていただいたんですが、もうね、見に来てくださった方、たくさんいらっしゃって、本当にありがたい、ありがとうございます。
お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。本当に思ったんですよね、リアルイベントって、いいですね。この2年間、2年近くか、オンラインイベントでのね、司会進行をもちろんさせていただいたりですとか、あとは小杉スイッチオンファミリーでね、溝の口でさせていただいたりとかもしてたんですけど、なんとなくファミリーでやるとね、あ、もう家族でやってるみたいなね、なんかこう安心感からあんまり緊張がなかったりとかもしてたりしてたんですけど、
確かにいい意味でね、リラックスしてできましたからね。
緊張しながら、その人の顔を見ながら、やはり人の笑顔を見ながら、そして息遣いを聞きながらっていうか、そういうのがやっぱり人と触れ合うのっていいなっていうことを感じたんですが、ゆうゆうはバブで、リアルイベントを少しこうやってきたじゃないですか、どうですか、そのやっぱりこうフェイストゥーフェイスリアルでやる楽しさ。
あのね、実は京子さん、私自身はオンラインイベント好きなんですよ。そう、オンラインならではの楽しみ方も知っちゃったから、オンラインイベントはオンラインイベントで、オンラインイベントのいいところをこれからも機会があるならやりたい。
なるほど。
だけどやっぱり会場にお客様がいて、反応があるっていうのは、そこはやっぱ生のやり取りじゃないですか。その生にこうハプニングに対応するとか、そういうことはオンラインでは起こり得ないことだから、そういう意味ではやっぱりリアルイベントはリアルイベントならではの何にも変えられない楽しみっていうのは本当にあるなって思います。
そうですね。そう、確かにこうね、違いがあるのでね、そういった楽しみ方があると思います。さあ、紙芝居とか、やはりおもちゃの会とかをやっていると、やはり吉田さんたちはどうですか、そんなオンラインイベントっていうのはやったことあるんですか。
オンラインはあんまないか。
やはりおもちゃ一緒に作りましょうとなると、
オンラインはないですね。
人と接して、そして紙芝居も直接見てもらって、
そうですね、なんかオンラインでやってる時、やったりとか、こう身内同士の勉強会っていうのはオンラインでやる時もあるんですけど、やっぱりちょっとね、その物足りなさを感じて、やっぱりリアルでやりたいっていうような感じ。
はい、ありがとうございます。
物足りないですね。
確かに物足りないかもしれない、ね、早くこのコロナ禍がね、まあ、もちろん今落ち着いては来てるんですが、まだまだね、ちょっと予断を許さない
そうです、ね、
ところにあるので、皆さんしっかりとね、対策しながら楽しんでいけたらな、来年なんかはね、もっともっとリアルイベントができたらなという思いでおります、はい。さあ、ここで 紙芝居のその吉田さんからリクエストの曲をいただいておりますので、はい、リスナーの皆さんに聞いていただきたいと思います。では吉田静香さん奥様の方から、はい、リクエスト曲のご紹介お願いします。
はい、ビーズで野生のエナジー。
皆様には1曲聴いていただきましたが、吉田静香さんのリクエスト曲だったんですけれど、ビーズお好きなんですか？
もう大好きです。
大好きで、もうお隣のね吉田幸男さんはちょっとなんかトーンがダウンしてましたご主人様はどのような曲が好きなんですか？
私はどっちかというとジャズ系ですね。
ジャズ系ですね、はいはい、しっとりとそのバックミュージックでね、はい、で奥様はあのエナジーということで、ね、はい、ガンガンの曲を聴いております。はい、ビーズの曲聴いていただきました。さあ次のコーナーに移りたいと思います。次のコーナーは武蔵小杉周辺の情報をお送りしますね。ゆいゆお願いします。
はい、お届けいたします。はい、今日はですね、今川崎市内だけで見ることのできる映画の話題をお届けしようと思います。
はい、
はい、その映画のタイトル、はい、ワン・フォー・ケンゴ・ザ・ムービー、ケンゴとフロンターレ、偶然を必然に変えた18年の物語ということでですね、
はい、
もうご存知の方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、昨シーズンで選手として現役を引退された、川崎フロンターレの中村健吾さんの選手生活18年間を追ったドキュメンタリー映画なんですけどね、はい、これ、今本当川崎市内だけで見られることができるんですよ。
ね、2カ所だけしか
やってない。そうなんです。後でね、それもお伝えするんですけど、はい、まず、中村健吾さん、ご存知ですか？吉田ご夫妻お二人とも、
あ、うなずいてます。うなずいてくださってますよ。はい。
もう、川崎フロンターレの選手でしたし、日本代表としても活躍なさいましたから、ね、私なんか逆に、もう、ちょっと前は、あんまりサッカー、今日、詳しくなんか、興味持ってなかった時は、日本代表の中村健吾さんだと思ってた。ぐらい、やっぱりスターだし、有名な選手ですね。そして、フロンターレにとっては、2003年のそのシーズン、プロデビューから、引退する昨シーズンにかけて、18年間、はい、川崎フロンターレ一筋の現役生活を過ごしたという、川崎のね、バンディエラって言われてるんですって。バンディエラってイタリア語で象徴っていう意味ね、なんかサッカー界ではそのチームの象徴のことをバンディエラっていう風に叩いてるそうなんですけど、そんなね川崎の、バンディエラ中村健吾さんのことを追ったドキュメンタリー映画今公開中でして、フロンターレ今とにかく強いじゃないですか。
強いですね。
今シーズンもねもう優勝を決めて、
はい、
はい、2017年から今シーズンまで J1 リーグ優勝を含めて毎年何かしらもうタイトル持ってるんですよ、17、8、9、10、21はだから5年連続でね、はい、タイトル獲得、特にその健吾さんの、現役の年には、はい、唯一獲得してなかった国内タイトルの天皇杯を獲得しまして、それで現役を終えるという、ね、優秀の美っていうのを、ね、飾ってくれた健吾さんなんですけども、はい、まあ、川崎フロンターレも、まあ、中村健吾選手もずっと栄光に彩られていたわけではないということで、はい、そんな中村健吾さんと川崎フロンターレの18年間を追った、ね、ドキュメンタリー映画なんですよ、
はい、
ちょっとこれ公式が発表している、フロンターレが公式で発表している内容の紹介文を読み上げますよ、
はい、
日本中が日韓ワールドカップに沸く2002年の夏、一人の無名の大学生が観客も記者もほとんどない J2 のサッカークラブの練習に参加していた。そこから始まる18年間の物語、中村健吾と川崎フロンターレは何を信じて何を目指してこれまで歩んできたのか、30名を超える関係者へのインタビュー、そして現役最後の2ヶ月間に密着した映像とともに紹介します。クラブ初の公式ドキュメンタリー映画ですということなんです。
はい、
はい、そして、タイトルにありますワン・フォー・ケンゴ、聞こえ方だとオール・フォー・ワン、ワン・フォー・オールみたいな感じで、
そう
ケンゴのために一つになろうっていう、ね、意味なのかなって思うじゃないですか。
でもスペルが違うね。
さすがケンゴさんそうなんです。どういう意味だ、ね、じゃあどうしてワン・フォーが4、
ワン・フォーですよ、1、4ですよ、
はい、それが、
はい、14番なんですよ、
というのは 背番号ね。
そうそうそう。番号ね、
そ, れそういうことですよ。あの、中村健吾選手が18年つけてた、背番号が14なので、はい、14健吾って読むんだけど、4は、英語の4の4ね。4と書くのが映画のタイトルです。はいはい、これは、まあ、クラブの功労者である健吾の花道をね、引退前に飾ろうということで、あの、立ち上げられたプロジェクトの名前から来ているタイトルでございまして、はい、うん、で、そんな、はい、その14健吾、ザ・ムービーがですね、はい、11月12日の金曜日から、今日、11月25日木曜日まで期間限定、そして上映映画館限定で、うん、上映だったんですが、
そうなのよ、
それがなんとですね、
なんと、
はい、うん、大好評につき公開延長することになりました。嬉しいじゃないですか。でね、今日までだったら期限が1週間延びまして、はい、はい、来週12月、あの、もう来週12月なんですね。
そうですよ。
12月の2日木曜日まで、はい、はい、公開期間延長となりました、はい。で、川崎市内でしか見られませんよって最初言ったと思うんですね。川崎に住んでて本当良かったなと思うんですけどね、うん。はい、上映している映画館が2つありまして、うん、まずは JR 川崎駅西口すぐのラゾーナ川崎プラザ、はい、リスナーさんも行かれたこと多いかもしれませんけれども、そちらにあります109シネマ、はい、はい、そして、今日ゲストさんお二人ね、朝奥からお越しいただいてると思いますけれども、はい、朝奥のターミナル駅、小田急線新百合ヶ丘駅からすぐのイオンシネマ新百合ヶ丘、うん、はい、そこの2カ所で上映中、うん、これあれですか、イオンシネマよく行かれますか？
ええ、たまに。
あ、本当ですか？駅降りたら場所ってすぐ分かりますか？
ええ、南口を見て、南側に行ったらすぐ。
あ、もう目の前に。じゃあ、迷わず行かれるんですね。うんうん、じゃあ、川崎、北部の方は、ぜひ、新百合の方のね、はい、イオンシネマに行っていただきたいなと思うんですけれども、うん、はい、そして、恵子さん、うん、それ、へいへい、昨日
もうね、私ね、今日までだと思って、そうだったんですよね、慌てて4日前に、うん、パソコンからね、席予約したら、うん、なんだ伸びてたんだと思って、昨日の、ね、深夜レートショー行ってきましたよ。
いかがでした？
いや、本当に、フロンターレのサポーターの皆さん、うん、ごめんなさい、私本当に、私もゆうゆうと一緒で、はい、健吾さんのこと、中村健吾さんのこと、うん、あまり知らなかった、うん、だからね、引退する前にもっと応援しに行けばよかった、うん、というような、本当にドキュメンタリーね、地域の皆さんと共に、フロンターレが大きくなってきたんだなということをすごくしみじみと、すごく涙ながらに見ることができました。
ありがとうございます、はい、素晴らしい、うん、レビューですね、ありがとうございます。サッカーを知ってる方、うん、そして健吾さん、フロンターレのファンの方はもちろんですけども、はい、私たちみたいに、うん、実はサッカーあまり詳しくないよっていう人にも、こそ見てほしいっていうふうにね、公開挨拶の時にね、おっしゃってましたよ。はい。はい、ぜひ私もね、来週、延長したんで、もうこれで来週見に行けるなと思ってます。
はい、川崎市以外の人も新幹線に乗ってみて、
ぜひ見に来てください。そうですね。はい、じゃあ来てもらおう。はい。はい、お二人は、ご覧になるご予定とかありますか？気になってる、ちょっと。
行くでしょうね。
行くでしょうね。
そこまで
やる。そうですね。ありがとうございます。
本当に最初から最後までダメですよ。
じゃあハンカチ持っていかないといけないですね。はい、でも本当素晴らしい作品だそうなので、はい、私も楽しみにね、はい、行かせていただこうと思います。
はい、ちなみに、ちょっとした自慢だけど、私、この夏、中村健吾さんにお会いしました。
あらま。
ちょっと、イベントで
ご一緒したいの、それ。
でもね、一言も お話は変わってなかった。
近づきになれなかったのね。は
い、ただ、目を合って、川崎フロンターレ FR を中村健吾様って私がお呼びしたんです。
なるほど、
ね。やり取りはそれだけ。
ああ
、もう覚えてくれてるかな、私とか。はい。ミーハー出ちゃいました。
ということで、本日は、14健吾ザムービーについてご紹介いたしました。
はい、ゆうゆうありがとうございました。はい、このコーナーでは、武蔵小杉駅 だけではなくね、小杉からアクセスしやすいエリアの情報、または川崎市の7区の情報などを紹介しております。
ブツッと切っちゃった。
ブツッと切っちゃ
った。ごめんなさい、ブツッと切っちゃいましたね。さあ、時刻は14時20分だ。
はい。
はい、14時21分になろうとしていますね。
はい、さあ、次のコーナーは、毎週防犯安全にまつわるクイズ。
まあ、まあだよ。丸かバスか。
はい。
ちょっと待って、私なんで今日変なんだろう。まあいいや、
丸かバスかで書いてまして。
安全安心について学んでいく、その名も、今日の安全安心一問一答ということで、はい、次のコーナーも、ゆうゆうにお任せしちゃうんですけどね、はい、問題とかね。はい、で、答えていただくのはゲストさんなんですよ。ということで、丸かバスかで、吉田ご夫妻に答えていただきます。本当だったら、どちらか一人じゃじゃんけんぽんしてくださいって言うんですけど、もうここ
後ほら仲良し小良しのご夫婦ですからね。ね、
え、そうです。
大丈夫ですね。大丈夫です。
今だけ無になったのは何のものになりますね。
はい、はい、ということで問題は一緒に考えていただいて、一緒にね丸かバツかを答えていただくことにします。よろしくお願いします。それでは早速いきましょう。ラジオ沖縄、あなたも考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の八塚ゆずです。事件事故を目撃したら110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
さあ、それでは問題はゆうゆうからです。ゆうゆう、お願いします。
は
い、
それでは今ゆずたんがね110番っていうことを言ってくれたから、110番にまつわる問題でも出しようかと思います。
素晴らしい。
はい、うん、それでは吉田ご夫妻に問題です。
じゃあな、
110番は、事件事故、の時にかける番号ですけれども、はいはいはい、それは、事件事故の当事者しか通報することができない。丸か×か。私が今、あ、事故に遭いました、私が110番じゃなきゃダメなのか、それとも周りで見ていた人が
今ね、お二人でどうするどうするって、
あの子で、あそこで事故が起こった、パス110番ってやっていい、
考えてますよ。
じゃあ、本人しか、通報しちゃいけない、丸か×か。
さあどうぞ。
×
ちょっと今奥様が手を挙げましたね。じゃあ行きますよ。はい、はい、もう一回どうぞ。
せーの、バツ。
バツということです。おめでとうございます。フライングしちゃった。なんか今日あれですね、
なんか今日タイミング
いいですね。あのそれがまたいいみたいな、はい、ところありますけど、はい、大正解でございますね。はい、事件事故の当事者だけでなくて、実はさっきゆずたんもねちらっと教えてくれてたんですけど、はいはいはい、目撃者もあの110番していいですから、はい、慌てず焦らずですね、事故にもちろん事件事故に巻き込まれたご本人も、はい、周りで事件事故を目撃した方も110番してください。
はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。吉田さんご夫妻ね、ちょっとバタバタとちょっと合わなかったんですけどね。まあいいですね、このデコボコがね。
なんかそういう感じなのかもしれない。
そうですね、なんかそれがほんわかほっこり、デコボコで今日は ずっとね進めてまいりますよ、はい、
私たちもじゃあそれでいきますはい、以上安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました。
はい、
ゆかりの今の旬のゲストを迎えて、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナーのお時間です。ゲストさんいらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
もうね、冒頭からお声を出していただいておりまして、はい、先ほどのね、今日の安全安心一問一答ではデコボコぶりをね発揮していただきましたご紹介いたしましょう。紙芝居から広がる市民のつながり、市民紙芝居朝尾。誰もが一度は目にしたことのある紙芝居、ページが抜き差しされるたびに変わり広がっていく世界に、子供の頃夢中になっていた紙芝居の時間を楽しみにしていたという方もいるのではないでしょうか。実は紙芝居は日本独自の文化、そんな紙芝居が今世界で広がり始めています。本日のゲストは紙芝居で市民を、そして世界をつなぐ活動している市民紙芝居朝を代表の吉田静香さん。とあるきっかけで紙芝居の沼にどっぷりハマったという吉田さんを魅了してやまない紙芝居の魅力はどんなところにあるのでしょうか。おもちゃコンサルタントとしても活躍するおもちゃと遊びの会代表の吉田幸雄さんとご一緒に、その活動についてたっぷりとお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めまして、今からね、リスナーさん聞いてるよっていうリスナーさんに、ご夫妻でね今日はね、ご出演いただいております、はい、さあ改めまして自己紹介をお願いいたします。
はい、市民団体市民紙芝居阿蘇を代表の吉田静香です。市民紙芝居阿蘇は今年6月からスタートしました新しい団体です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ続きまして、ゆきおさん、
おもちゃと遊びの会代表の吉田幸雄です。会を立ち上げてから8年ぐらいになりますが、もう常に夢と希望、そしてあと子供だけじゃなくて 大人シニアの方まで、世代間を超えたコミュニケーションをいつも目指しています。
はい、ありがとうございます。静香さん奥様の方が、はい、先ほど私朝尾って言ってしまったんですが、はい、朝尾とも言うし麻生とも、うん、どんな形でも皆さんには通じているということですね。
そうです ね、
はい、はい、ありがとうございます。さあ、早速いろいろお伺いしていきたいと思います。おもちゃコンサルタントをはじめ、こうおもちゃのね、おもちゃや紙芝居に関するさまざまな肩書きをお持ちのご夫妻なんですが、子供の頃からおもちゃが好きだったんですか？ご主人様いかがですか、ゆきおさん。
そうですね、はい、私の頃はおもちゃといってもそんなにたくさん、ね、はい、あるわけじゃなくて、結構自分で作って、はい、で自分であとは仲間たちと一緒に遊ぶっていうことが多かったですね。
そうですね、おもちゃ以外で遊ぶって言ったらどんなのがあったんでしたっけね。
あとはあのケンパとか、
あ
いろいろありますよね、土の上で。はい、
ゴム弾とか
ね。あ、ゴム弾は
女子いいかな、女子かな。奥様静香さんはやはりおもちゃ好きでした？
そうですね、おもちゃとか、あとやっぱり遊ぶのがすごい好きで、あのいつもあの近所の友達とか、はい、あと自分より小さい子供たちと一緒になってこう、はい、遊ぶのが好きでしたね。
確かにそのおもちゃ以外にゲームって言ったら変な、今のその画面上で遊ぶゲームっていうよりも、オセロとかそういうのもありましたもんね。
ありましたね、まあ、
そういう点ではやっぱりそのおもちゃとオセロみたいなゲームとはまたちょっと遊び方が違うかもしれませんね。
そうですね、
おもちゃ楽しい方、記憶があります。リカちゃん人形とかもあれもおもちゃに入るのかな。
そうです、おもちゃありますね。
楽しかったです
ね。
楽しかったです。マケコさんの顔がね、一瞬ほど少女にもなったというかね。いつも少女なんだけど、
あら失礼しました。
今のカットでお願いします ね。はい、失礼しました。はい、いやもう本当にね、中でもその紙芝居に興味を持って、で今の活動を始めたということなんですが、なんで紙芝居に、いつぐらいに、このきっかけって何だったんですか、静香さん。
そうですね、はい、あの初めあの近所に住んでいた方に、はい、あの保育園であの一緒にね紙芝居のボランティアをやらないってあの声をかけられたのがきっかけなんですけども、でその紙芝居ボランティアに参加して、それが2008年ぐらいのことなんですけども、はいはい、で今まで紙芝居をやったことが実は一度もなかったので、とても不安だったんです、はいはい、でも子供たちがこうもうほんとキラキラした目で紙芝居を見ている姿を見て、私自身もすごいワクワクしてしまって、はい、でもこの空間が本当に優しくて、みんなで一緒に楽しい時間を過ごしていることをしてるんだなということをすごい実感することができたんですね、はいはい、でそのうちにやっぱりだんだんと欲が出てきて、はい、子供たちにもっと良い作品を届けたいなと思うようになりまして、でそのためには紙芝居のことをもっと知ろうと考えて、まあ、いろんな講座に参加したりとか、あの作家さんの、ね、作品に対する思いとかをこう聞いたりとか、あと紙芝居を演じる機会をどんどん増やす努力を今までしてきたっていう感じですね、
はいはい、最初はもちろんその市販のって言ったら変なんですけど、人が作った紙芝居をこ
う
聞いて、まあ、興味を持って、今ご自身で作るんですか？
あの、一度作ってみたんですけど、はいはい、後で読んでみたら、ちょっとイマイチだなっていうふうに思いまして、今、創作の方も勉強中です。
素晴らしいですね。はい、なるほどね。はい。はい、紙芝居のきっかけとかね、いつぐらい、13年前ってことですかね、2008年だと。
そうですね。
そうですね。はい。はい、というお話をお伺いしましたが、その、先ほどから私も言っております、日本独自の紙芝居と、言っているんですが、絵本ってこう世界中にあるイメージですよね。
そうですね。
紙芝居ってやはり日本独自のもの。
そうなんです。日本発祥なんですね。で、それから、あの、世界に今、徐々に広がりつつあるっていうものですね。
その、紙芝居と絵本の違いって何だと思います？静香さんから見たら。
そうですね。何だと思います？
私はやはりそのね、紹介文にもあった、こう抜いてサッと抜いた時の、まあもちろん絵本もサッとめくればいいんですけどね、なんだろう、あの抜き加減、私よく小学生の頃近くの公園行ったら駄菓子配っておじさんが絵本、あの紙芝居やってくれてたんですよ、その抜き加減ですね、ゆっくり抜く時とサッとややみたいな、すごい ドドンみたいな感じが楽しいですね。
楽しいですね。
あの木の枠がいいですね。
そうですよね、
はい。鈴鹿さん的にはどうですか？
そうですね。やっぱりおっしゃってるように、はい、絵本っていうのは閉じてあるので、はい、ページをめくることによってお話が進んでいくっていう特性があるんですけども、うんはいはい、紙芝居というのはやっぱり画面が一枚一枚別々なので、
はい、
バラバラじゃないですか、うん、なので画面を抜いて抜いた画面をこう差し込むことでお話が進むっていう感じなんですね、うんうん
はい、
で画面の後ろ側にだいたい紙芝居というのは文章が書いてあるので、うんうんうんうん、こう絵と向き合っていても内容が分かりづらかったりとかするじゃないですか、はい、絵本とはそこが違うじゃないですか、はいね、ですのでやっぱりこう演じ手と観客が向かうっていうことで作品の内容を伝えることになっていくんですね。
で、
はい、ですので絵本っていうのは一人で読んで楽しむこともできるんですけども紙芝居は一人で楽しむってことがちょっと難しいっていうか、ね、できないっていうかそういう感じですよね、
はい、
そこがやっぱり大きく違うのかなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。私、はい、娘たちが小学生の頃読み聞かせっていうので、たまに小学校に入っていたんですが、確かに絵本って、広げて子供たちに見せながら、自分も絵本の方をこう見ちゃうんですよね、読みながらね。
そうですね。
で、顔を絵本に向けたり、子供に向けたり、絵本に向けたり。でも紙芝居って、子供たちの顔見れますもんね、ずっとね。あ、楽しい。あ、それは違います。確かに。はい。で、何ですか？沼にはまったって何ですか？何の沼ですか？
そうなんですよ。紙芝居の、まあ、魅力の沼ってことなんですけども、やっぱり紙芝居ってこう演じるときにこの紙芝居の舞台っていうのを使うんですけども、
はい、舞台
舞台って要するに木の枠
を舞
台と私たち呼んでるんですけどもそれにこう扉がついてるものをいつも使ってるんですが
扉ついてるイメージあるあります、
うん、でそのね扉を開けて物語が始まっていくじゃないですか、うんはい、もしかしたら紙芝居の魅力っていうものに関してもその扉があるんじゃないかなってこうなんとなくこう最近感じてきてるんですね。なのでその魅力の扉をこう探して開けていくっていうこの面白さをどんどん面白さの扉を開けていくっていうその瞬間がなんかこう楽しくて、
それはもう深い沼にはまっちゃいましたね。
そうなんですよ。どんどん悲しいと、もうぐるぐるぐるぐるしてるんですよ。
なるほどね。だから今も、そのご自身で作るものにも勉強中という。
そうです。
どんどんどんどん広がっていくんですね。
そうですね。
なるほど。その沼にはまったおかげで、今のこの活躍があるんですもんね。
おかげさまでありがとうございます。沼があってよかった。
沼があってよかった。池ではなく池
ではなく沼
でよかったですよ。
ずぶとね。
さあここまではね、紙芝居の魅力についてたくさん教えていただいたんですが、この後具体的なね活動についてお伺いしていきたいと思います。紙芝居普段はどこでやっていらっしゃいますか？みんながどこで見れるんですか？
みんなが見れる場所は、
そうか、やっているのと皆さんに見せる場所はまた違うんですか？あ、じゃあまず練習する場所はもちろん家ですよね。
あ、そうですね。
家ですよね。それを皆さんに見せれるところはどこなんですか？
私自身実は東京おもちゃ美術館で学芸員もやってるんですが、
また面白い方々で、
はい
はい、
でそこで紙芝居がやってきたっていうちょっとこうイベントがありまして、はい、そこでも演じさせていただいて、なので東京おもちゃ美術館に行っていただければ、まあ、紙芝居も見れるということもありますし、はい、うん、あとはですね神保町にありますブックハウスカフェ、こちら児童書の専門店になるんですけども、うん、こちらでも紙芝居文化の会の、有志のメンバーが集まって、はい、紙芝居の実演というものをやっています 、
はい、
あとはですね、
はい、
アゾーク、にあります新百合新百合交流館ミリオスさん、はい、こちらの場所ででも紙芝居カフェということで、はい、紙芝居の実演やらせていただいております。
はい、
はい、あとその他にも亀有の、絵本と言葉のライブラリー日課さんとか、うん、あと武蔵野市三鷹市などの障害者施設さん、あと学童の皆さんとか高齢者施設さんなどでも、こちらは、はい、 あのまあその利用者さんだけになりますが、はい、あの通わせていただいております、
うん、なんかもうたくさんありすぎて多分今リスナーの皆さんがどこどこどこってなって、これってなんかホームページとかあるんですか、吉田静香さんがどんなところで活躍してますよっていうフェイスブックとかかしら。
そうですね、あの個人のフェイスブックにしか載せてなくて、は
い、あのもったいない。
実はですね、まだあの市民紙芝居アサオの、あのホームページとか、はい、まだ全然作れてないんですね。
今募集中ですね、作ってくれる人。
そうです
ね、リスナーの方、リスナーの方は作ってやる作ってください。もったいないですね、
そういうところでね、なんかちょっと発信できればいいなと思って、
そうですね、はい、そしたら、吉田静香さんのお名前で Facebook を拝見すれば、あ、こんな活動してるんだなっていうことが見れます。
そうですね、お友達限定になってますけど、
ちょっと外して
そういう情報は。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、さあ紙芝居のね話を伺って、その、紙芝居から広がる市民のつながりを実施してるよっていうのも伺ってるんですが、はい、その吉田さんの考える紙芝居から広がるつながりっていうのは何ですかね。今こう、まあ、子供たち、まあ、子供だけじゃないと思うんですけど、大人の方も見てる紙芝居だと思うんですけど、まあ、紙芝居を通じて見せてあげる、でそこの他に何かつながりがあると思いますか。
やっぱりあの紙芝居っていうのは、あの舞台に集中して、それであの紙芝居を演じている人もお客さんも、あとお客さん同士もあのこう共感が生まれてくる世界だと思うんですね。なのでそこからこう生まれてくる、こうなんだろう、ほんわかした雰囲気とか、あとなんかこう、だから他人事にしないでこう考え、物事を考えていくとか、そういったあの思いっていうのが芽生えてくるんではないのかなっていうのは思いますね。
一つのこの物語で一緒に何かを考えられるっていうのもつながりかもしれませんね。
そうですね、
なるほどね、はい、はい、ありがとうございます。さあここまではね、奥様の静香さんにもたくさん話していただいたんですが、はい、お待たせいたしました、ゆきおさん、ご主人様、はい、ここからはおもちゃコンサルタントとして活躍していらっしゃる吉田幸男さんのお話なんですが、おもちゃコンサルタントってどんなことをしているんですか。
まあ、まあおもちゃを紹介したり、はい、あと遊びをなんていうんですかね、まあ教えたり、うん、なんていうのかな、新しくなんか遊びを作り出したりとか、はい、だからまあとにかく楽しい世界を演出してるっていうのが第一だと思いますね。でもうおもちゃコンサルタントを略してトイコンサルタントでトイコンっていう省略で
トイコン
って言われてます、
はい、
でもうすでにおもちゃ美術館で講習受けるんですけど、
あ、資格なんですか。
資格がとりあえず資格があって、
はいはいはいはい、
2週間ぐらい通わないと
ダメ
な
ん
です
ね、はい、
で1講義2時間ぐらい で、
はい、
でそれでそれが終わると卒業証書みたいなものもらって、
はい、
トイコンの活動をしましょうね一緒にっていう感じなんですね。
お、はい、あの私テレビで見たことがあるのが、おもちゃを大事にするためにおもちゃのお医者さんっていうのがあったりするんですけど、またそれとは違って、は
い
は
い、
おもちゃで遊ぶことを広めて、
そうです、
でおもちゃの楽しさを一緒に広めていく、
そうです、
そんな活動なんですね。静香さんはその副代、会長じゃなくて副代表、
ですね、さっきお話ししたのはおもちゃコンサルタントっていう
資格なん
ですけど、このおもちゃと遊びの会っていうのは、これはあの主人が立ち上げたあの団体で、
はい、
まあ主人が代表なので私が副代表になっちゃったみたいな、
なっちゃったなっちゃったんだ、あ、なるほどね。そうか、おもちゃコンサルタントとしてのお話私今伺ったんですが、ご主人様が立ち上げているこのおもちゃと遊びの会っていうのがまたあって、で、先ほどからもご紹介している代表が吉田幸男様をご主人様で、
はい、
そこの副代表をされていて、
はい、
となるとご夫婦で、これは紙芝居以外のことを、皆さんに広めている活動されてるんですか？
そうですね。例えば、あの老人の施設に行って紙芝居やるとか、はい、実は私はそっちの方が好きなんですね。そうすると、
うん、
あの、なんていうか、あんまり教育的じゃないところで、うん、例えば金色朝とか、
はい、
結構受けるんですね。
エンターテインメントとして
そうですね、はい、
あ、じゃあ まあ、お子さん向けだけではなくて、
そうですね、
そのいわゆるお年を召した方たち向けにストーリーがあったりっていう紙芝居もあるわけですね。
そうですね。で、あと紙芝居だけじゃなくて、私はあのものづくりをずっとやってますんで、はい、あの簡単になんて言うんだろう、折りたたんでできてる、できるようなおもちゃをシニアの方に作ってもらったりとか、それもやってますね。それでみんなで歌を歌ったり、
はい、
で仲間のそのスタッフに、はい、会のスタッフに、はい、ゴーディオンを弾く人とかいるんで、
はい、
でみんなで一緒に歌を歌って、
はい、
楽しむ、
はい、
そういうこともやってます、
はい、おもちゃと遊びですもんね、まさ
に。
あの老人ホームとか介護施設とか、はい、そういったところで皆さんを楽しませる、うん、ツールというかいろんなものはあると思うんですね。例えば歌を歌って差し上げるグループがいたりとか、はいはい、そのおもちゃバージョンというのを今すごくお話を伺いながらすごい思ったんですが、
う
ん、やっぱりお年召した方でも、はい、おもちゃって喜ばれるんですね。
喜びますね。
その世代ですもんね、まさにそのゲームとか、
そうですね、
うん、画面でやるゲームではなくて、
そうです、そうです、
もしかしたらご自身たちでそれこそおもちゃしかない時代に、おもちゃを作り出す楽しみがある時代に生きている方たちだった
そうですね、うん、
かもしれない。
だからものすごいいい反応があります。
あ、は
い、だからやってる側も楽しくなってくるんですね。でどんどん盛り上がってくるっていう、じゃあどんどんやってみようっていうふうになってきますね。
なるほどね、はい、和資格取ってみようかな。そしたらそうか、
それはいいですね。
あの、
はい、
そうですよね、お年を召した方も喜ばせることができる、
うん、そうです
ね、っていうことですもんね。あ、いい話聞いた。
ゆうこさんまた伝説に
一つ伝説に一つ近づきました。、うん、はい、ということはご主人様はそういったやはり施設でやる、まあ、老人ホームっておっしゃいましたか、
ね、
そこでやることの方がちょっと楽しいっていうのはその反応ですか。
そうですね、あとあの12月の中ぐらいに川崎市の、教育文化会館で工作を連続2日やります、
は
い、その時にはさっきお見せしたパンダと、はい、それからサンタクロース、
はい、
で作ったらみんなで遊ぼうっていうのがコンセプトなんですね、はい、
それもお勧めした方ができちゃう。
それはあのあくまでも子供たち。
ああ、なるほどなるほど。
小学生、
はい、
小学生の低学年ぐらいですね。
はい、
それはもうなんだかんだ言って4年ぐらいやってます。
あ、そうなんですね、はい。紙芝居とおもちゃってなんかちょっと別物と思っていたんですが、今の話を伺うと、とにかく子供たちも喜ばせられて、でお年を召した方たちも楽しませられて、同じものなんですね。
そうですね。
デコボコと言って申し訳ございませんでした。
そこに持っていくとは
まさかまさかのね。そういやいやいやいやいや。まあね、あのそのおもちゃコンサルタントってどんなことをしているのということをお伺いして、でもしかしてこうリスナーの皆さんもねご興味を持ってるかもしれません。
はい、
さあところで朝奥ってどんなところなのっていうのをちょっとねここ中原区からね発信してるんで聞いてみたいんですけれど、
なかなか実は私たちね朝の方、
うん、
情報入ってこない
こともある。
実はね、
うん、はい。例えばその紙芝居すごいいろんなところでやってんのよでもいいですし、うん、紙芝居以外でもこんなことを朝奥やってるのよでもいいですし、うん、なんかあります？中原区との違いね、中原区との違いちょっと分かんないと思うので、朝奥の自慢話ちょっとしちゃって、
私聞かせてほしい。
18年住んでますけど、はい、やはり人がどんどん増えてますね。建物がどんどん建ってますんで、うんうんうん、だから人口がどんどん増えて、でとにかく子供たちもあのどんどん帰ってくるんで、はい、そうすると寺子屋で教えたりもしてるんで、すごくだからやり気が出てきますよね。うん、だからもっともっとだから発展していくんじゃないのかなと思うんですね。
はい、
まだ伸びしろがあると思うんです、
うんうんうん、
イメージはなんかやっぱり新友寺が丘さっき言
うそうですね、一度二度ぐらいしか行ったことないんですけれど、やはりその駅の周りすごいですよね、
うん、
車で行ったら車とてもじゃないけど渋滞してました。
ああ、
うん、
そうですね、
うん、すっごい車の数だなっていうイメージなんですが、じゃああれですかね、川崎区のラゾーナ、中原区の武蔵小杉、新百合ヶ丘って感じですかね。
そういうことですか。他の区から怒られたらそんなこと
したら、はい、残りの4区から、はい、次行きます。はい、次行っちゃいますよ、はい。まあね、あのいろんなこうお話、活動のお話とか聞きながらの、進めてまいりましたが、ここでですね個人情報が耳に入っておりました
です
ね。
なんでしょう、
梅干し作りが毎年恒例行事というね、吉田家なんですが、これなんですか。 これなんですか？
梅干し作りの沼にもハマってます。
あらあら、いろんな沼が吉
田さん。沼だらけです
ね。家の中大丈夫ですか？家の中大丈夫です
か？本当なかなか抜け出せないっていう。
ご主人様何ですか？梅干し恒例って。
梅干し、あ、彼女のお母さんが、うん、あの梅干し作るのがすごく上手だったんです
ね。へ
ー。で、彼女もなんか真似してやってるうちにだんだん確かに沼にはまり込んで。
梅も使っていくし、ご本人も沼に
ハマ
っていく。
八戸が出身ですね。わざわざ20キロとか。
はい、
はい。梅を取り入れて、私も時々手伝って
ます。20キロって言ったら、10キロの米当たり前だけど、2袋ですよ。持てないんですよ。当たり前だけど。
え、それ作ってどうされるんですか？
あの、皆さんに配ってます。
あら、まあ、じゃあ次のところに持ってきてください。
届くの待ってようかなって。
取りに行っても大丈夫ですからね。
島出してください。
いや今はね出しますね。吉田家の沼の話をね、はい、梅干し作りの沼の話を伺いましたが、はい、さあ、最後になってしまうんですけれど、今度何ですか、この12月の7日に世界か紙芝居の日という、はい、何かこちらのご紹介お願いできますか？
そうですね、こちらは、はい、あの、うん、まず世界、12月7日っていうのは、はい、世界紙芝居の日っていうふうに認定されていて、はい、ちょうどその日にあの神保町にありますブックハウスカフェで世界紙芝居の日っていうことで、はい、いろんな国の言葉で紙芝居を演じるっていうイベントがあります、はい、でこちらはあの13時30分から15時30分までのお時間で、はい、会場とオンラインのどちらかで参加することができます。昨年はあのコロナ禍だったので残念ながらあの延期になってしまったんですけども、はい、今年はあの開催できるそうです、うん、でこちらの方はあの世界中の人たちと紙芝居を楽しめる楽しい時間になっておりますので、はい、あのもし、ね、興味のある方はお申し込みいただければと思います。で、はい、このお申し込みはあの私主催者ではないので、はいはい、あの主催者である、はい、あの紙芝居文化の会の事務局の方にですね、はい、お申し込みが必要になってくるそうですので、はい、よろしくお願いします、はい、
こちらね後でチラシの方写真に撮って Facebook 載せたいと思います、はいはい、最後にお二人にお伺いしたいんですが、はい、世界までつなげようというその紙芝居、
はい、
これどのような思いでこの今後どうしていきたいと思いますか？
そうですね、あの世界って言ってもあのやっぱりこう最初の一歩とか、はい、もう身近なところから実は、うん、あのスタートしてるんじゃないのかなっていうふうに考えるんですね、はいはい、で、まあ紙芝居に関して言いますと、うん、あのやっぱりあのいろいろ話と出会って、うん、でその演じ方を知っていればやっぱり心に残る楽しい紙芝居にすることができますし、でその身近で大切な人のためにあの絵本を読んであげるように紙芝居を演じられるようになったら嬉しいなっていうふうに実は考えています、
はい、
で紙芝居っていうのは先ほどねあのおっしゃってくださったように日本独自の文化であって、これを学ぶっていうことはあの日本の歴史の一部を学ぶことになります、はい、でそういったあの紙芝居の歴史とかを学ぶことによってあの子どもとか大人でいろんな方々と新しい出会いや交流ができることをとても望んで活動しています。で紙芝居の世界、作品の世界がこう演じていくことによってあのその現実の空間に出ていって広がるように、やっぱり誰一人も置き去りにならないように人と人の良いつながりが広がっていくことを願って活動させていただいてます、
はい、はい、ありがとうございます。ご主人様はおもちゃというものを使ってどのような活動を今後していこうと思ってらっしゃいますか？
そうですね、はい、先ほども言いましたけどやっぱり夢と希望だと思うんですね。でおもちゃっていうのは、まあ、大人になってからでも楽しめるものでありますし、はい、だから大人の人も子供と一緒にその一緒に楽しんで一緒に遊ぶっていうことがすごく大切なことであって、はい、おもちゃは子供のものだと思ってはいけないんだと思っています。
はい、はい、ありがとうございます。さあ時間になってしまいました。本日のゲストさん、もう一度ご紹介しましょう。日本独自の文化紙芝居で市民をそして世界をつなぐ活動をしています。そしておもちゃでもいろんな活動をされているご夫妻、 吉田静香さんと吉田幸男さんにお話を伺いました。本当におもちゃと紙芝居の楽しさを教えていただきまして本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあここで1曲聴いていただきたいと思いますので吉田静香さんお願いします。
はい、ビーズでオーシャン。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も。外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
さあもうあっという間のね番組進行なんですが、はい、先ほどですねちょっと皆さんにお伝えし忘れたプレゼントがあるんですよ。ゲスト様からの情報です。お願いします。
はい、ちょうどあさって27日土曜日に麻生区新百合交流館リリウスで紙芝居カフェを行います、はいはい、こちら小さいお子様向けの内容で11時半から行うんですが、こちらの方申し込みが必要で主催者側の新百合交流館リリウスさんへお問い合わせいただければいいんですが、この時に
ラジオ聞いたり
ラジオ聞きました、コスミスイッチ聞きましたという方がいましたら、はい、なんと動くパンダをプレゼントさせていただきたいと思います。
この後で動画を撮らせていただいて載せますよ、はい、Facebook にね、はい、手作りの動くパンダのプレゼントです、はい、皆さんね、はい、ぜひ11月の27、はい、見てみてください。後ほど情報も載せます、はいはいはい、ということでゆうゆういただいてるお便りご紹介、
ご紹介いたしましょう、うん、まずはですね、はい、ラジオネームミネタさん、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
小杉スイッチャーの皆さん、川崎 FM のスタッフの皆さん、こんにちは。10月くらいから時々生放送とアーカイブを聞いている新参リスナーです。昔の放送が面白くて家事しながら聞いています、はい、あと僕は新丸子に住み続けているので地元の話題が出てくるとさらに笑いました、は
い、あ、嬉しい。
新丸子の商店街も日々、変化しているので、はい、よかったら取材に来てください。これからも応援していますということで、
はい、たまにではね、なく毎回聞いてください、ね、
はい、ありがとうございます。またお便りお待ちしてます、はい、それから、ペコちゃんさん、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はい、一部じゃ抜粋して、はい、空気が乾燥してます、
うん、そうね、
スタジオにも濡れタオル干して湿度を補ってくださいね、はい、我が家でもそうしています、喉を大事にお元気でということでありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、そして、ある佐藤さん、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
今日は紙芝居の話題ですね、うん、実は生で紙芝居見たことありません、うん、テレビのコーナーなどで見て面白い広いと思った記憶があります。生で見てみたいです、うん、ということです。
ぜひ紙芝居 ね、
ぜひご覧になってください、
はいはい、
そして、はい、そうですね、はい、
そうですね、
いいかな。じゃあ、あとトカちゃんさんに、じゃあ今日のなんだっけ、あれ
フロンターレ情報です、ね、はい、今日はたまっちさんお休みなので、はい、トカちゃんさんです、どうぞ
お願いします。
あさって27日ホームポトロキ陸上競技場でガンバ大阪戦が行います。今シーズン最後のホームゲームです。川崎 FM の中継もありますので応援よろしくお願いします。
はい、たまちさん、
ありがとうございます。
緊張気味のトカちゃんさん
でした。そしてけいこさん、なんとトカちゃんさん、うん、さってお誕生日だそうです。おめでとうございます、
ありがとうございます。
さては、フロンターレのホームも、ホームゲームもあるし、
はい、
吉田静香さんの、うん、紙芝居もあるし、トカちゃんさんのお誕生日でもあるという大事な日なわけですね。
はい、大切な日ですね、はい。
そういうことですよ。
はい、ありがとうございます。
あと、玉木さんからは、うん、ケンゴさんの、うん、英語、はい、映画の話をケイコさんと熱く語りたかったことで残念ね、っておっしゃってます、
うん、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今お忙しいともたくさんのお便りメールいただきまして、以上、ありがとうございました。以上、お便りご紹介コーナーでした。本日のゲストさん、もう一度ご紹介しましょう。市民紙芝居麻生代表、吉田静香さん、そしておもちゃと遊びの会代表の吉田幸男さんでした。ありがとうございました。
さあ、こ
ここまでの放送は、はい、各社の提供でお送りいたしました。川崎ショータイム小杉スイッチオン、いかがでしたでしょうか。来週はね、まだちょっと決まってないんですけど、
誰
か
でね、
考えていく
ね。
はい、うん、ここまでのお相手は小杉在住 DJ 恵子こと笹田恵子と、
はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうでした。
はい、ということで来週も楽しみに聞いてください。
はい、
さあ、あさっては、紙芝居、あさってね、
そう、あさって、そう、
見に来てくださいね。
はい、ぜひ
小杉スイッチオン聞いたということで、皆さんパンダのね、手作りおもちゃをもらってください。はい、それではみんなでさようなら言いましょう。せーの、
さようなら。